今回は信じる力と時間の不思議についてお届けしたいと思います。実は最近、結局自分の未来を信じられるのが勝つよねって、そんなことをつくづく感じていて、でこれって時間の流れと深く関係があるんじゃないかなって思ってたんです。で、なぜかというと、これはメルマガでもお届けしたんですが、叶った未来があるから頑張れるってことなんです。で、未来に夢が叶うって思ってるから、今苦しいことも努力できる。学生時代の受験勉強も合格するぞって目標があるから一生懸命になれましたよね。でも逆に言うと、自分の未来に不安があったり、とはいえ無理じゃないって思っていると、なかなかその苦しい努力を続けることができないです。こんなことやっても仕方ないんじゃないかなって諦めモードになってしまったりするんですね。で、これって願いを放ってるその思いの裏側にある、不足感、欠乏感、手に入ってない感じ、叶ってない現在、こんな形ともよく似ていますね。で、そうするとその未来を手に入れるのって難しいかなって思うんです。で、そしていろんなものを叶えていくには、実は行動がとっても大事だったりします。で、なぜなら私はこの配信でもよくお伝えしているんですが、この世界にはエネルギー保存の法則っていうのがあるからなんですね。で、これって鏡の法則にもよく似ています。鏡は先に笑わない。だから幸せな笑顔の世界を手に入れたいなら、自分が先に笑うっていうのが大事なんですね。欲しい願いがあるのであれば、その願いと同等のエネルギーを先に出す必要があるんです。だから行動するのが大事なんですね。で、今日はそのちょっと難しい話も含めながら、この世界の原則と願いを叶えるための力、そして時間の流れについて、盛りだくさんでお話ししていきますね。絶対に変化できるし、叶えられるようになります。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私ノートへようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで、この三次元の世界、真っ当な普通と言われる世界では、時間の流れ方は過去から現在、そして未来と言われています。で、なので、過去の経験が今を作り、今の積み重ねが未来を作るって言われたりしていますね。でもそれって本当でしょうかってことなんです。で、まず宇宙の法則のところからお話しすると、時間ってこの三次元空間において便宜上作られたって感じなんですね。時間っていう概念も幻想、幻って言われていたりします。で、そして私はですね、時間って実は逆に流れているらしいですよっていうお話をよくお届けしていますね。つまり未来から現在、そして過去に向かって流れているっていうことです。で、例えばですね、この時間の考え方、日本人として漢字で見てみましょう。っていうか皆さんは、耳を澄まして聞いてくださいね。で、まず過去ですね。これは過ぎ去ったものって書きます。そう、これから起こることの原因になるものではないんです。ただ過ぎ去っちゃったもの。だからこの過去に対する私たちの正しい思いと声かけは、バイバーイっていいんですね。そこに何の原因もない。そしていつまでも見続けたり思い続ける必要もないんです。単なる記憶と経験の貯蔵庫ですね。で、そして未来。これはですね、未だ来てないものって書きますね。まだ来てないんです。だから未来がこっちにやってきてくれるんですよ。だって私たちが未来に進むのであれば、未だ行ってないっていう未来の未っていう字に行くって書きませんか？そんな感じ見たことないですけど、あったらなんて読むんですかね。でもそんな感じないんです。で、ここでちょっとした豆知識なんですけど、前にもお話ししたことありますが、昔の日本には和時計っていうのがあったそうなんですね。 通常今の時計っていうのは文字盤の上を針が進みますよね。だから時間が進むっていう考え方、この概念で私たちは生きています。でも和時計って実は針は動かず文字盤が動いていたんですね。文字盤が未来から現在っていう今に流れてくるっていうイメージです。時間が今ここにやってくるって感じなんですね。そう、昔の時計って未来から時間が流れてきてたんですよ。で、ここで時間を川に例えてお話ししてみますね。で、時間っていう川は未来っていう川の上流から現在という目の前を通って過去という川下に流れていきます。で、先ほどもお話ししたように時間って便宜上の幻なんですが、実際にあるのは今っていうこの瞬間だけなんですよね。で、この今っていう瞬間が一瞬後には過去になっちゃうんです。で、どんどん流れていくっていう感じ。今っていう点が点点点点点って続いていって線になって糸になって流れていくっていう感じでしょうか。なので私たちが存在できるのは実はこの今っていう瞬間しかないんですね。もう過去にも未来にも存在してないんです。で、なのに過去とか未来のこととかばかり考えているからしんどいんですね。で、想像の世界でしかないのにそれにとらわれている、そんなこと考えたって仕方ないってことなんです。ではどうすればいいか。で、私はよくこの時間っていう川を使ったあの願いの叶え方の話をするんですね。で、自分の願い、叶えたいこと、欲しい未来、その願いっていう思考をですね、ボールにして川の上流にポーンって放ちます。まあ、どんどん投げまくってもいいですよねですると時間っていう川をですね、その放った願いが、川を流れてくるんですね。まあ、桃太郎の子、どんぶらこどんぶらこって感じでしょうか。まあ、タイムラグはあるもののちゃんと流れてくるんです。でも私たちってこのちゃんと流れてくるっていうことを信じられなかったりするんですよね。流れてこなかったらどうしよう、こんなことしてどうなるのってプンプンって怒ったりとか、そしてどうしようどうなるのとかって言って怒りまくったり不安になったりして、怒ってギャーって上向いてる時、または不安になってチーンって落ち込んで下向いてる時に目の前の川を先にこう放っておいたですね、願いがスーッと流れてくるんですよ。でも上向いたり下向いたりしてるから気づかないでそのまま下に流れていってしまうんですね。で、または執着のあまりですね、目の前の今ここの目の前の方を見ずに川の上流ばっかり見てしまって、あーまだ流れてこない、あーまだ流れてこないって目の前に流れてきているものをキャッチできずっていう、まあ、こんな状態になっちゃうんですね。だから今ここが大事なんです。受け取る準備をして今ここで待機するっていう、これがすごく大事なんですね。で、そもそもですね、この願いで、これは実はもうすでにあるっていうことなんです。何それって感じですよね。実はですね、この世界はあなたの内側にあるものでできています。でしたよね。で、その内側にあるものは思考して言語化して、そして初めて認識できるようになりますよね。っていうことは言語化できた時点でもうすでにあなたの中にあるってことなんです。願った時点でそれはもうあなたの世界に存在しているっていうこと。だから私たちに必要なのはそれをちゃんと現実化できるって信じることなんです。で、そして宇宙の法則の量子力学的なところからお話しすると、すべての情報や可能性は量子場っていう、まあ、ゼロポイントフィールドっていうところにすでに存在しているんですね。なので私たちはそこに周波数を合わせてアクセスするだけなんです。で、周波数を合わせるっていうのはちょっとなんか難しい感じがするかもしれないですけど、その願いが叶った時の、波動、感情のエネルギーになるっていうだけなんです。まあ、嬉しいなら嬉しい波動、喜んでるなら喜びの波動、 幸せなら幸せの波動っていう、そんな感じですね。もう類は友を呼ぶんです。で、そう、こんな感じで願いが叶っていったりするんですが、この話ちゃんと信じられますか？そしてあなたの欲しいものが手に入った未来、信じられます？で、初めに言った通りに、信じられれば、必ず叶うんです。で、宇宙の法則だとそうなんです。で、この宇宙の法則を使って、楽に願いを叶えたり引き寄せをするなら、何よりも信じる力を育てていくのが大事になります。まあ、でもこれって卵が先か鶏が先かみたいな話なんですよね。何かが叶ったら信じてもいいけどって人が多いのも知っています。わかります。私たちだってバッキバキの三次元の世界に住んでいますからね。でも多分死ぬまでこの三次元の世界からは出られないと思います。物理的にですね。でも四次元の世界とか五次元の世界を知ることはできますね。そして使うこともできます。で、これってずっと前にお話ししたお魚ですね。魚の例えに似てるなって思うんです。で、魚って、水中にいますよね。多分自分が水の中にいるっていうことを知らないと思うんですね。だって水以外の世界知らないから。で、そして魚にとって水以外の世界を知ることイコール命の終わりだからです。で、そして魚は水の世界から出されて初めて釣られたりとかしてですね、ああ自分って水の中にいたんだって気づく。で、そこにいたことはそこにいる間は認識できないってことです。私たちも世界はこの3次元の物理空間だけじゃないのかもしれないって気づいて、で、そしてメタ意識でギューって俯瞰して、で、そこで初めてですね、こんな狭い世界で生きていたのかって知るのかもしれないですね。じゃあこの宇宙の法則をどうやって生かしていくかっていうと、観測するんです。意図する、意識するっていうことです。で、量子力学の量子、まあ、素粒子は普通はですね、通常ぷよぷよと波で存在していて、で、そして私たちの観測っていう外からのエネルギーによって観測した通りに粒になり、そして現実としての位置が決まるんですね。つまり何をどう見るか、どう意識するかで現実が変わってくるっていうことです。だから毎日いい意識をしていきたいわけですね。で、でもどうしてもですね、脳の仕組みで私たちはネガティブなことを多く考えるように作られているんです。もう本当に単なる脳の仕組みなんですね。生きるための生存本能なんです。ネガティブなことを考えちゃうのは。だから意識して、今日もいい日、今日も最高、今日も素晴らしい、自分偉いって意図していきたいわけなんですね。で、そして最後に、自分の未来を信じるって根拠のない楽観主義とは違うんですね。まあ、さっきの量子力学の観測効果とか、まあ、心理学でいうところの自己効力感とか、そして脳科学の脳の可塑性、神経可塑性とかですね、そういったものからも信じて意図するとちゃんと変化するし、その通りになるっていうことが研究結果として出ているんですね。で、私たちの内側にあるもので自分の世界が作られるっていう話をしたと思うんですが、今日のこの配信っていうのは、あなたの中に願いを現実化、そして引き寄せるための方法を記憶させました。信じることですよって。なので、あなたは今日からこれらの法則を上手に使って幸せを加速させて願いを叶えることができるようになったってことなんです。で、今までこんな世界を知らなかったっていう人は、おめでとうございます、やったねって感じですね。で、知らなかった時代のことを無知の無知って言います。知らないから使いようもないんです。で、よく聞く言葉で無知の知ってありますよね。 無知の知っていうのは、自分には無知なことを、自分は無知なことを知っているっていうことです。まあ、自分が知らないことはたくさんあるっていうことを知ってるってことですね。でも無知の無知っていうのは、自分が無知だっていうことも知らないっていうことです。まあ、これは先ほどの魚さんたちと一緒かなって思うんですね。で、こうやって自分にとって便利なこと、有益なことはたくさん知っていくのがいいと思います。で、その中からあなたに合うものを使っていけるといいですね。で、そして自分自身の可能性をちゃんと信じられるか、信じられるか信じられないかでまた世界が変わっていくんだと思います。ぜひ信じる力を育んでいってくださいね。今日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。